岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア。続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちらいただいたのは大阪住吉区から八作豊作大宝満作さん。さて何かと話題のポピテピピックですが、ポピテってか出る
ポプテピピック
ポプテピピックですが、残念ながら私全然面白さがわかりません、
うんうん、
お二人はラジメニアでもジングルで使用するぐらいですから、この作品の面白さがお分かりになっているはず、
うん、
いやそうとは限らないですよ、う
ん、あのジングルはスタッフが書いてくれてるんですよ。スタッフが用意するんですね。
なのでポプテピピックの楽しみ方を教えてください、
うん、
私はこういうことを聞く時点でもう現代のギャグアニメはついていけない人種で諦めた方がいいのでしょうか。
いや諦めることはないけど、面白い面白くないはその人の感性やから、面白くないんやったら面白くないままでいいと思う。ま
あ、別に無理やりね、
そう
あの面白さわからんでも、あまあ僕は合わんなでいいと思いますけど、
うん、ただどう楽しむかっていうアドバイスであれば、同じ内容を違う声優さんがどう演じるかとか、
ね、
A パートと B パートで微妙に絵も変わってるからうわここ変わってるしっていうツッコミの違いのあるアニメです。
まあ、こうやっていろいろ考えさせるところがあのポプテピピックのすごいところかなとは思いますね、う
ん、
はい、
一個一個のギャグなんか全然思んないよあれ言っとくけど
言ったな。
私は
あ、まあそうですね、
個人の意見、
そういうことですよね、はいはい。まあ、僕はだからあのなんていうのかな、雰囲気楽しんでるんですよ。
そう、
あ遊んでるなっていう、は
い、
あの雰囲気
ドブナミミミみたいな、
ね、が大好きなんですよ。あの古川敏夫さんはもう演技論まで展開して、
そう
非常にあの評価されてますけどね、
う
ん、まあ、でも全くだから分からない人もいるだろうし、面白くないっていう人ももちろんいるだろうし、
いいと思いますよ、
うん、無理やり別に楽しむことはないと思います。だからこの声優さんに出てほしいとかね、
ああね、そうですよね、
いろいろと期待はありますもんね、うん、はい、シールを差し上げます。
こちら新潟県長岡市在住遠距離リスナー坂巻さん。さてさて、カルビポテトチップスの47都道府県の味シリーズが第3弾まで来ましたね、第3弾にしてようやく新潟の味が発売になりました。そうなんです、新潟とともに奈良も発売になっています。新潟の味、それは缶ずり。缶ずりというのは新潟県のこれは妙高市で作られている香辛料で、雪さらしをした赤唐辛子に麹、柚子、塩を加えて3年熟成させたものなんです。この雪さらしという作業が独特で、ちょうど今頃真冬の雪の上にあらかじめ塩漬けした赤唐辛子を撒いて、雪の上に撒くのね、雪さらしだから 3,4 日間さらすんです。この雪さらしで唐辛子のアクが抜け、辛さがまろやかになるそうです。このようにして作られる缶ずりを使ったポテトチップス、辛さを控えめにした分ややパンチが少なめで、缶ずりらしさはちょっと不足気味だった気もします。地域限定で東北、関東、甲信越のみの販売ですが、東の方においでの際はお土産にいかがでしょうか。ちなみに今回長野の味としてキムタクご飯味、山梨の味としてセイダの玉地味が合わせて発売されますよという。そうなんです。これちなみに奈良何味やと思います？奈良の味。
奈良の味、奈良漬けや。
違うんですよ。
何？
柿の外し味。
ああ、なるほどね。
なかなか美味しゅうございまして。面白いです。
これなんかツアーで行って、伊良湖あたりになんか、愛知県限定とかあったら。
買って帰りたいね。
帰りたいですよね。
うん、
へえ。
セイダの玉地味ですよ。セイダの玉地味。さつまいも、甘辛く炊いたさつまいもの味ですって。
おお、あ、それは合いそうですね。
ね、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとう。シールお送りします。
こちら、横浜市から、パーマニアの指定席、太田康子さん、どうもありがとう。
ありがとう。
先日、僕の名前はズッキーニを見てきました。
うん、
重いテーマをモーションアニメで丁寧に優しく描いています。たくさんの人に見てほしいですね。
うん、
ちなみに、吹き替えは、こうかね。
ん？
これ、ひよっこかな？
あ、ひよっこですね。
この方も非常に独特な字体なんで、これ、えよっこに見えるんですよね。
ひよっこ。
ひよっこの実をおじさんです。
実を？
実をで、あ、胸をおじさん、
ね。胸をさんですよね。
実をに見えるね。
うんうん、あのお兄さんでしょ？胸おじさん。ビートルズ好きのね。
そう、はい、胸おじさんですが、違和感なかったです。
あら、そうですか。
これはまあ、ある男の子が、うん、まあ、いろいろあって、施設に預けられて、なかなかこう、 周りに人がいなくて、うんうん、っていうのがだんだんこう変化していくっていう、
それがモーションアニメなんだ。
それがまあストップモーション、まあ、人形アニメで、はい、ちらっとあの予告編見ましたけど、うん、非常にあの重いテーマなんだけど、その人形アニメーションってこう明るい雰囲気でっていう、
うん、面白そうだな。
なかなか面白そうだったですね。で、2月10日から公開になってて、関西だとシネリーブル梅田、ナンバーパークシネマ、ムービックス京都、そして神戸国際松竹で、
うん、
まあ、ちょっとこういう系統はあの上映劇場が少ないんでね、
うん、
あの他のところは。で、塚口三三劇場は3月31日から上映予定だそうですけども、
僕の名前はズッキーニ、
ズッキーニっていう人形アニメーションです、
はい、
情報どうもありがとう、
ありがとう、
シールを差し上げます。
大阪市大田区のペンネームランラン舞台ワンピースおじさんさんです。先週の放送で昔住所が大淀区だった常連リスナーさんのリクエストが2通続けて読まれていましたが、お二方とも住所は北区と読まれていました。
そうですね、
もしかしてラジメニアではもう大淀区は使用しないとかローカルルールでも制定されたんでしょうか。そういえば最近ラジメニアでハガキを読まれてシールを2枚いただいたんですが、1通は宛先が大淀区で、もう1通は大の字を消してから北区と書いてありました。こういったところでわずかでも迷惑かけているんでしょうかね、ちょっと気になったものでという。
まあ、あのこれその大淀区とかなくなった時に、
はい、
東西南北みたいなどこにでもあるような
北区
名は嫌やという、
はい、
大淀区ええやんと思って、うん、ずっと大淀区を使い続けるとかそういうような動きもあったんですが、まあ、住所表記として、
うん、
大淀区では通用しなくなってるので、
そうですね。でこっちが勝手に書いてるわけではなくて、
そうですね、
はい
はい、
ですです、
まあ、いろいろあるので、
うん、
まあまあ、 あの昔の地名、
はい、
いいよっていう主張をちょっと残してるって感じです。
なんかだから例えばこの方ね、これシールをお送りする住所も大阪市大淀区って書いてあるんですけど、できればここはもう北区にしていただいて、ペンネームに入れ込んでいただけると嬉しいです。
まあだからいわゆるこう宛先としては 、はい、今でもやっぱ大淀区でもちゃんと届けてください、まあ、郵便番号はある
しね、郵便番号あるんで届くんですけどね、
届くんですけど、うん、表記としては、
はい、
違うという。
だからペンネーム大淀区のランラン舞台ワンピースおじ
さんとか、それでいいと思います、
ね、はい、だと思います。はい、シールを大淀区でじゃあお送りしますけど、はい、
だから宛先もさ、僕ら送るときに大淀区って書きかけて、
はい、
あ、これちゃうやんと思って、
うん、スタッフが書き換えてくれたのかもしれないです、
のかもしれないです、うん、はい、まあ、そのあたりが
ちょっとわかんないですけど、
昔の名残なんですよ、
ね、
そういう昔
から迷惑ではないですけど、
まあ、迷惑じゃないですよもちろん、
う
ん、
やっぱり表記通りの方
表記通りの方が
郵便局のためにいいと思う。
そういうことなんです、
我々のためじゃなくて、
はい、まあ、あの岩ちゃんがねひねくれてるもんでさ、
うん、
昔はそういろいろやったもんな、そういうなんかこう世間様にとは違うようなことをね、こちら、愛知県蒲郡市から本名を受け柴田茂治さん、どうもありがとう、
ありがとう。
岩ちゃん、かおりん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。2月18、19日に一足お先に伊良湖へ行ってきました。
あら、そうですか。
我々は3月11日12日参りますが、たくさんの方申し込みいただいてどうもありがとうございます。ツアーが伊良湖に決まる前に別のホテルを予約し、
うん、
母と二人でほぼホテル滞在オンリーの旅行というより保養に行ってきました。
あ、いいですね。
はい、あの伊良湖ビューホテルというホテルにお泊まりになったそうで、
うん、
これ絶景ホテルだそうですけど、どうもありがとう。でツアーで泊まるこの伊良湖シーパーク&スパ、
うん、
我々はそこに泊まるんですが、の近く片道徒歩20分ほどの場所に伊良湖岬灯台とか小石ヶ浜があります、
うん
うんうん。それぞれこの伊良湖岬灯台は日本の灯台50選にも選ばれてるし、小石ヶ浜っていうのは日本の渚100選に選ばれている。ちょっとした散歩をするにはちょうどいい場所ではありますが、うん、さらに伊良湖岬の先端には遊歩道があり、その遊歩道から場所によってですが朝日が海から昇ってくるのが見られます。
素敵。早起きできたら行く人いるかも。
でもちゃんと調べてくださって、ね、当日の愛知の 日の出は6時9分だそう。
お、じゃあ5時半過ぎぐらいに出て歩いていけばちょうど。
ちょうど、
ね、
まあ、ゆっくり睡眠という方も多いと思いますが、愛知県民だってめったに行かない場所ですから、
うん、
記念にカメラ片手に散歩なんていかがでしょうか、
うん。
注意、当然海辺は寒いので気をつけましょう。
そうですね、
いろいろ気使ってくださってありがとうございます。
これ
行く人いると思うよ。
私もそう思います。
あの自転車を
ねえで行く人もいるぐらいし、歩いて行く人もいるから
いるし、
うん、
そうか、ね、ちょっと早起きして、 そのイラゴ岬の先端まで行くと、うん、日の出が見られる。
見られます。ありがとう。いい情報。これはねえ、わかんないもんね。
ありがとうございます。はい、4287番のフェルズカードをお送りいたします。さあ来週のラジメニアなんですが、
はい、
実はアンジェラが、うん、その日生放送をされるようで、
はい、スパーキンストーンキーショーで、
スパーキンをね、
はい、
でその前に、うん、ラジメニアにもちらっと
電話インタビュー
出ていただくことになっております
。まあ、電話というかネットですけど音声クリアなやつ。
アンジェラにこんなこと聞きたいなという方がありましたら、はい、ぜひ、まあ、リクエスト曲も、うん、合わせてお寄せください。リクエストの宛先です、
うん、郵便番号 650-8580 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
さあリスナーさんに自己紹介をしていただいているコーナーです。今日は西宮市にお住まいのペンネームは龍王記さんからいただきました。この龍王記というペンネームの名前は初めて買った LD が天地無用龍王記で、この作品に登場する龍王記が龍王を取り込んだシーンを見て思いついたので、龍王記の龍は天地無用の龍ではなくて辰の方なんですね。でラジメネとの出会いも古く、まあ、92年くらいでしょうか。とにかく高校生だった当時、夜ラジオのチューニングをしているとラブラブミンキーモモが聞こえてきて、でダイヤルする手を止めると、まあ、これがラジメニアではないんですけど、それが浜村淳さんがアニソンを紹介する番組 でこれがラジオでアニソンが聞けることを知った瞬間、その後なんやかんやでラジメニアと出会うのですが、
なんやかんやが気になるな。ダイヤル回してたりとかかな。
まあそうなんですかね。
土曜日やからね、うん、
フルコーラス聞ける番組ではちょっと衝撃を受けました。テープに録音して自分の好きな曲だけを抜き出してずっと聞いていました。ちなみにすでにカオリンでした。まあそうでしょうね。92年の時点でもそうですからね。
そうですね、
転勤でラジゴが入らない地に行ってラジメニアも聞けなくなり、その後も聞かなくなっていたのですが、何回かの転勤で再び兵庫県に帰ってきて、久しぶりにラジオをつけて偶然聞こえてきた、またまたアニソン。あら、ラジメニア健在じゃないですか。しかも3時間びっくりしました、最近聞くだけリスナーと化していますが、何かネタを見つけてはがき出すようにしますねといただきました。
ありがとうございます。
去年夏 のパーティーには来てくれたんですよね、多分ね。今名札に名前があったから、あ、
今名札整理してた。たまたま
そうそうそう、サマーパーティー来てくれたんだよね。
龍王記でいいんですかね。あれ天地無用だと龍王記になるんですけど、
はい、それとか龍王記なんだと思います。字がね、
どうもありがとうございます、
ありがとうございます。
ちょっと龍の字が違うという。
そうそうそうそう、
これポツポツと毎週1通ずつくらい来てるんですよね。だから、まあ、なかなかなくならないという、はい、いやでもぜひ、
ね、まだの方は
我こそはという方は自己紹介、バケツステーション宛てにお送りください、はい、うん。